今日この礼拝に招かれた方々であるならば、一度は聞いたことがある方も多いと思います。エッケホモ、エッケホモ、この人を見よという意味のラテン語です。エッケホモ、この人を見よ。今日私たちが聞いております主イエスキリストの裁判の席において、裁判官を務めたローマ総督ポンテオピラトが群衆に向かって語った言葉であります。エッケホモ、この人を見よ。ユダヤ人の王を自称したとされるこの男を見よ、この人を見よ。大変印象深い場面での印象深い言葉であります。そのためこの裁判の場面を描いたさまざまな絵画がエッケホモという題名をつけられて描かれてきました。西洋美術において大変スタンダードな主題の一つとなったと言ってよいものであります。これは主イエスキリストを裁くローマ総督の言葉であります。この人を見よ、このみすぼらしい男を見よ、私の部下にからかわれているこいつを見ろ、どこが王なんだ、こんなものが偉大なる我がローマ皇帝陛下に反逆するものだというのか、危険分子だというのか。私の部下にからかわれる、こんなみすぼらしいものを裁くためにわざわざ私を動かそうとするのか。私を脅し、自分たちの支援から来る身勝手な要求を押し通そうとするのか。お前たちはそういうものだった、頑固で無様な者たちよ、この男を見よ、これがお前たちの王だ。つまりピラトのこの男を見よ、この4節5節の言葉とは、このようなあざけり、このような苛立ち、このような憤りを含む言葉でありました。しかし同時にその言葉はピラトの意図に反して、その正式な裁判官を通して語られた神ご自身の言葉でもありました。主イエスが11節でおっしゃったように、神から与えられていなければ私に対して何の権限もないピラトなのであり、しかし神はその一人子がこのピラトのもとで裁かれることをお認めになったのであります。つまりピラトの声に合わせて父なる神ご自身が私たちにお望みになっておられるのです。この人を見よ。神はどんな人を見よとお命じになっておられるのでしょうか。それは私たち人間にとってつまずきの石としか言いようのないキリストのお姿であります。人に捨てられ、裏切られ、今はまさに十字架に引き渡されようとしているキリストのお姿であります。神はこのキリストを指してこの人を見よとお命じになっておられるのです。考えてみれば不思議なことです。光り輝くキリストを見よと命令されているのではないのです。人をつまずかせるつまずきの石であるがゆえに、今は取り除かれ捨てられようとしているこの人を見よと私たちにお望みになるのです。私たちと少しも変わらない 私たちの人間の祖先によって捨てられ、十字架に追いやられようとしておられるこの人のその姿を見よ。目をそらしてはならない。あなたと少しも変わらないあなたたちの祖先だから、あなた方自身が同じように捨てずには折れないその人を見よ。あなたが裏切り、あなたが捨てずには折れないその人を見よ。それがあなたの神である私の望みである。厳しいことです。この後賛美歌280番を賛美いたします。まさにこのエッケホモ、この人を見よと歌う賛美歌であります。飼い主のいない羊のような私たち人間を憐れみ、私たちの兄弟となるために最も低い馬小屋でお生まれになったこの人を見よ。食事をする暇も忘れて働かれたこの人を見よ。それにもかかわらずこの私たち人間から十字架の死の他には何も与えられることのなかったこの人を見よ。そこでその十字架の上で私たちを許されたこの人を見よ。この人を見れば神の愛がわかる。そのように歌う賛美歌です。私は今まで不思議に思っていたことがあります。この賛美歌280番この人を見よっていう賛美歌は牧師就任式の時に必ずと言っていいほどよく歌われる賛美歌なんです。日本人の作った賛美歌です。しかしなぜこれを牧師就任式で歌うのか。牧師就任式の際にこの人を見よ、この人を見よとこの賛美歌を歌う。それはなんだかまるでこのあなたたちの前に立っている牧師を見なさいと歌っているようではないかと感じられたことがあります。なぜこの賛美歌を牧師就任式で歌わなければならないのか、まあ、はっきりした理由を耳にしたことはありませんけれども、今はわかります。新しい牧師が与えられる喜びに包まれながら、ああ無牧師にならずによかった、この牧師が与えられてよかったよかったって歌うんじゃないんです。この牧師、この説教者が教会に立てられるのは食べる暇も忘れて私たちのために働いてくださったキリストを指し示すためです。しかしそのお方に十字架の他には何も与えることはなかった私たちの罪を見るためです。このことを語らせるために神がお立てになり教会が招いた牧師であることを心に刻むためにこの歌を歌うんです。自分がこの牧師から何を聞こうとしているのか、自分がこの牧師と共に教会として何をこの世界に向かって証ししようとしているのか、それを確認するのです。つまり私たちのために食べる暇も忘れて働いてくださったのに、私たちはその方に十字架の死のほか何も与えることはできなかった罪人である。このキリストというつまずきの石をきちんとご紹介するために私たち教会はこの世に存在するのだということを確認するのであります。今週も修法の理念にご紹介いたしましたハンス・ヨアヒム・イーバントというドイツの神学者が説教学講義という書物の中ではっきりと語っております。もしも説教者がきちんと福音を説くことができたならば聞く者はつまずくんだと。 もしも説教者が分かりやすく福音を伝えることができればできるほど激しい抵抗に遭うんだ。キリストの福音がつまずきであるということは、復活が荒唐無稽で信じられないとか、一人の人が全人類の罪を背負うことができるなんて、こんな SF みたいなことはないとか、そういうことじゃないんです。聖書に登場する祭司長、律法学者、ファリサイ派の人々、またピラト、ローマの兵隊たち、そして主イエスの弟子たちのように、このお方を裏切り、このお方を憎み、このお方がいなかったならどんなに人生は自分の思い通りになるだろうかと実感し、このお方を必要としないことを実感する、確信する、このお方が自分の人生から退場してもらいたいと願う、それは他の誰でもなくこの私自身のことだったと、本当の意味でイエス・キリストにつまずいていた自分であることをわきまえるようになることであります。説教がきちんと主イエス・キリストをご紹介することができたならば、必ずそのようなつまずきが聞く者のうちに起こるのであります。私たち教会に託された使命というのは、また牧師に託された使命というのは、これは一見とても分かりにくいことなのでありますが、きちんとイエス・キリストにつまずいていただくことなのであります。そしてそのためには、それを語る者が、そのつまずきを語る教会自身が、このつまずきの石にきちんとつまずいておかなければならないのであります。この方につまずいてきちんと打ち砕かれていなければならないのであります。ルカによる福音書第20章17節以下において、主イエスは次のように、その場にいた者たちをご覧になり、その場にいる者たちにお語りになっておられます。イエスは彼らを見つめて言われた。それではこう書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。その石の上に落ちる者は誰でも打ち砕かれ、その石が誰かの上に落ちるならば、その人は押しつぶされてしまう。ご復活のキリストに出会い、そのお方と顔と顔とを合わせたものは、このつまずきの石に打ち砕かれるのであります。このご復活のキリストに出会い打ち砕かれ、最も小さいものとなってしまった使徒パウロもまた喜んで語るのです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く、これを信じる者は失望することがないと書いてある通りです。つまずくことを恐れることはないのです。このつまずきの石につまずくとき、私たちは失望することがなくなるのであります。自分がファリサイ派、律法学者、祭司長ピラト、ローマ兵たち、また主イエスが誰であるかをその時代の誰よりもよく分かっていたのに、そのお方を裏切り捨てた十二弟子たちと少しも変わらない自分であることを認めること、主イエスキリストにつまずくその当事者である自分であることを拒否しなくともよいのです。目を覚まして聞いてください。どうか目を覚まして聞いてください。 私たちは主イエスを王として私たちの上にいただきたくはないのです。私たちのうちの最も信心深いものであっても、私たちは主イエスを自分の王とはしたくないのです。21節少し先のところにこうあります。ユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王とは書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてください、そう頼むんです。ここに私たち自身がいます。本音のところ、主イエスを王といただきたくない私たち自身がおります。聖書が読めるようになるとは、この神の言葉を聞きながら、この言葉が自分にぶつかってくる、これはあなただ、そういう自分の姿に気づくようになるということです。このような人間の姿というのは、創世記の神話的な物語によって善悪の知識の実を食べて神のようになることを求めた人間の罪の姿そのものなのであります。その実を食べるならば、神のように善悪を知るようになるんだ。神のようになることを求める我々の姿であります。現在とも表現されることのあるような、このような罪を私たちが自分と他人の目にどんなに上手に隠しても、イエス・キリスト、この石の上に落ち、また私の上に落ちてくるこの石によって、この本性が必ず明らかになるんです。それが今日お読みしている主イエス・キリストの裁判の席で明らかになってしまった私たち人間の姿であります。しかしそれはただ私たちを裁くために、私たちに恥をかかせるために、私たちに降りかかる衝撃ではありません。私たちの虚飾が粉々にされ、神の御前に心打ち砕かれたもの、貧しいものになってしまうこと、これは幸いなことであります。神は天地創造の時から今に至るまでずっとそう呼びかけていらっしゃいます。私たち人間にずっとそう呼びかけてくださっていらっしゃいます。あなたが砕かれるのは良いことだ。神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心、私が顧みるのは苦しむ人、霊の砕かれた人、私の言葉におののく人、主イエスもおっしゃいました。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。この神の言葉を私に語られた神の言葉として受け取り、喜んでいるものがキリスト者であります。使徒パウロは申します。私たちは自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。誇るものは主を誇れと書いてある通りになるためです。キリスト者とは、このように裁かれ砕かれ貧しさに徹して生きる者たちのことであります。しかも 喜んでこの貧しさに生きる者、ただ神の憐れみによって生きる血のみ子のような者 のことであります。しかもこの貧しい者が喜んでいるんです。血のみ子の喜びに生きているんです。そうです、喜んでいるんです。自分の貧しさを曇りなき眼で見るものとされたゆえに、自分を小さな神のように思う夢から覚めてしまったゆえに、大変悲しんでいるようではいますが、しかし誰よりも喜んでいるのです。このイエス・キリストというお方が折れかかった足を折ることなく、くすぶる刀身を消すことのない私たちの主となってくださったことを知るからです。そのためにへりくだって人となり、私たちのもとに来られ、今神のお盾になった権威であるピラトのもとで私たちの身代わりとなり、私たちのために裁かれてくださった、そのようにして私たちの誠の兄弟となられたキリストと出会うからであります。そしてそこでこそ神を我が父、アッパ、アッパ、神を幼子のように呼ぶことを覚えるからであります。このお方、私たちのために人間となってくださったこの神の一人子を見る者はいつも悲しんでいるようでいて、それ以上にいつも喜んでいるのです。神を必要としない私たちを捨てず、なお私たちの神となり王となり主となってくださる誠の飼い主のもとに連れ戻された者として生き始めるのです。いつでも自分自身の支配者でありたいと願う私たちの罪の心を凌駕する信頼がこの心の内に息づき始めているのです。このイエス・キリストの父なる神様が私たちになさってくださることは、時にかなって美しいと言わせていただくようになるのです。なぜならば、私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがない。そういう確信が与えられているからです。私たちは貧しい罪人でありながら、この主イエスの愛のゆえに、この主イエスの愛に心を温められ、真実に神と自分と、それから隣人を愛し始めているのです。そうです。キリストに出会った者は、神と自分を、この自分の人生を愛するように助けられているんです。ニューヨークのリハビリテーションセンターの壁に書かれた無名兵士の詩と呼ばれる一編の詩があります。これはキリストに出会っていただいた私たちがどんな強さに生きるものとされているのか、どんなしなやかさに生きることができるようになったのか、例えば証ししてくれている私たちの仲間の証言の一つであると思います。大変短い詩なのでご紹介したいと思います。こういう詩です。 大きなことを成し遂げるために強さを求めたのに、謙遜を学ぶようにと弱さを授かった。偉大なことをできるようにと健康を求めたのに、より良きことをするようにと病気を賜った。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようと成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。人生を楽しむためにあらゆるものを求めたのに、あらゆるものを慈しむために人生を賜った。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。私は最も豊かに祝福されたのだ。主イエス・キリストとの出会いが私たちに結ぶ柔らかな心、しなやかな強さがここにあります。主を主とさせていただいたものに与えられる強さがここに見えていると思います。これは強がりではありません。また神は私たちの祈りを聞いてくださらないということでもありません。私たちは神のその胸を我が父の胸として打ち叩くことが許されているのであります。けれどもその神の胸を打ち叩くとき、私たちは知るようになるのです。この呪われているような私が本当は祝福されている、神に見捨てられたような孤独の中にいる私が神を父と呼んでいる、その胸を打ち叩いている。キリストを見てください。このような祝福が私たちのうちにすでに流れ込んでおります。いいえ、誠の人であり、また誠の神であられるこのお方が今共におられます。イエス・キリスト、罪人の救い主、神を失った者の神であられるこのお方が今共におられます。そこに誰にも何者にも奪われることのない本物の喜びがあります。今日ここに集められたお一人お一人が、一人の例外もなく神のものとして最も豊かに祝福された生涯を必ず歩みます。最も祝福された生涯を必ず歩みます。ご覧なさい、あなたが生きるためにご自分の命を惜しまず注ぐことを厭わないキリストが今あなたの目の前に、あなたのためにいらっしゃるのです。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、この人を見よ、今私たちの前にこの御子をお示しくださることを心より感謝いたします。誠に私たちのためにその命を捧げてくださったこのお方を信頼しきることができず、十字架の死の他には何もお渡しすることのできなかった私たちではありますが、けれどもなおこのような神なき者の神でいてくださること、このような神を失った孤独な私たちの
兄弟となってくださるあなたであること、心より感謝いたします。私がたちがあなたの胸を打ち叩き、あなたを父と呼ばせていただくこの恵みを心より感謝いたします。どうぞ嘆きのうちにも私たちの父となってくださっているあなたが共にいることに深く信頼し、ただひたすらあなたの祝福のうちに入れられている自分であることに気づき、またその自分を取り戻すことができますように。そしてこのことをまだ知らず悲しみのうちにうずくまっている者たちに、この父の姿を指し示す私たちとしてくださいますように。このキリストを指し示し、この人を見よと語り続ける私たち金沢元町教会としてくださいますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。